村隆二の総括をします。このまず収支設計見て、最初にプレゼンテーション見た時はね、この人あんまり造形力のない人だなと、だからなんかプロセスばっかり言ってんだなと思ったけど、これ見たら、まあ、そうでもないな、なかなか美しいもの作るなと思ったのです。で、社会工学っていうのは全くこういうことをやってなくてね、彼はそういう違う分野から飛び込んでいきなりこれだけのものを作りたって相当の力量であると思いましたね。この僕はいろんな建築家のプレゼンテーションの今まで皆さんが安藤忠雄なんかは、まあ、自分の作品並べるわけですが、話は環境論とか接種との対応とかで一般人には面白いんですが、建築家には全然食い足りないですね。伊藤豊は、まあ、作品の紹介が主で、まあ、それほど理論的ではないですが、彼の設計の体験談、まあまあです。瀬島和代はやっぱ作品紹介ですが、いろいろ機能的なことを言うんですけども、彼女が持っている建築のボキャブラリーについてあんまり語らないんですよね。ちょっとそこのところにズレがあってあまり面白くない。まあ、大体建築家のプレゼンテーションは自分の作品をスライドで見せるだけで、言葉はほとんどあってもなくても一緒ぐらいだなと僕は思ってるんですけども、この藤村隆二というところは全然違いますね。やっぱり言葉をちゃんと持ってて、ちょっと早口なところが難点ですが、分かりやすいですよ、うん、それでその言葉と自分の作品のプロセス紹介というものが一致して、なかなか大変な玉だなと思いました。おそらく自分の設計の方法論を何々主義と言って言明した建築家はあんまりいなかったんじゃないかな。メタボリズム以来かな。まあ、ロシア構成主義とかね、いろいろイタリア未来から始まってデスティとかそういうものによって来てるんですが、まあ、大体グループで、ですね。それからメタボリズムでも、まあ、機能主義っていうもんでも、建築とか 都市が、つまり近代都市ってのはどうあるべきかというとこからイズムが来てるんですね。だけど藤村さんの場合はそういうイズムじゃなくて、どういうふうに作るかってい こう作り方のイズムなんですね。そこに工学主義っていうものを持ってきて、そこは面白いなと思ったんですが、僕は彼は機能主義のところで一回テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼみたいなね、でまた工学主義でテーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼ、これテーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼというのはマルクス主義の弁証法っていうんですけども、アウフヘーベンって言います。僕らはそういうことすごい思うんですが、彼の世代から皆さんたちはそういうことを全く思わないね、多分。だからそういう前提感なしでこの批判的工学主義っていうものが出てきたところがなかなか面白い。マルクス主義と全く無関係であるっていうところが僕らの世代から見ると一つ面白いです。でもう一つはコルビジェ・グルピースの話も出して、機能主義において、その一回ジュングリをやったんですが、僕、まあ、モダニズムの講義もするんですが、これは工業主義であるというふうに時々言うんですね。で、工業主義と表現主義の対比とであるんですが、この工業主義というものが、まあ、鉄骨やガラスがどんどん使われて、クリスタルパルスみたいなすごいものができて、モダニズムっていうのが一挙にこう技術によって出来上がっていくと。それに対して表現主義みたいなものが、まあ、アール・ヌーボーとか、さっき出したウィリアム・モリスなんかもそうですが、ちょっと違うものも出てくるわけですけども、最終的には、まあ、バウハウスがまとめて、機能主義っていうものを作り上げていくわけですね。そこのとこが、僕はこれは工業主義の帰結と言ってもいいだろうと思ったんですね。で、彼はその工学主義って言ってるのはその工業主義とどう違うのかというところのポイントなんですが、これは違うんです。違うんですけども少し曖昧になってるんですね。で、彼が工学主義って言ってるのも僕はどう感じたかっていうと、僕は10年間、設計事務所に組織事務所にいました。その時の組織事務所は工学主義では決してないんです。工業主義なんです。で、僕は工業化工法を実際にやってたもんですからね、専門として。それで独論を書いたんですけど、その工業化工法を利用して、つまりバウハウスのように建築を工業的に作っていく技術を構築しようというふうに僕の事務所は考えたんです。で、僕を取ったのもそれです。それから僕のいたチームがまさにそういう大きなプロジェクトばっかりだったんですが、そういう方法論で、やっていこうと。これは工学主義とはちょっと違うんです。工業主義、明らかに。ただ僕はそこのところでオイルショックというのにぶつかってね、工業主義という考え方で作っていて、まあ、超高層建築みたいなのを担当したんですが、どうもそれでは物足りないと思って僕は そのところたまたま ODA の仕事が増えて英語ができるって言って海外に駆り出されたんですけども、アフリカとか東南アジア行って途上国をずっと見たんです。と彼ら の, その建築、まあ、工業化向かってるんですけども、風土に即した建築っていうのを見て、僕は風土っていうのにすごく興味を持って、当時専門としてた工法っていうのを工業化から風土にひっくり返したんです。で、風土の中に育った工法ってのは何だっていうものを事務所会って図書館にこもってですね、ありとあらゆる風土の分類をやり始めたんです。突然のように、もうドクター取ってましたからそんな必然性ないんですけど、これ全く興味です。それでその分類を作って分布っていうのも調べて、そして論文を起業誌の論文3つぐらい書いたんですけどね、世界地図を出して、まあ、そういう、まあ、非常に忙しい、設計事務所の中でそういうことをやって、僕は風土と工法って、その時にその風土と建築様式の仕組みを文化論に転換するっていう非常に器用なことをやって、積み立てる文化と組み立て積み上げる文化と組み立てる文化っていう、西洋の建築様式と建築家の文化、日本の建築様式と日本文化っていう比較論をやって、まあ、それで、随分一般社会に受けたわけですね。んでそこからまあ文章がうまいと言われて、ちょっと文章家になる方向になってきて、それで明光大に来た時に、まあ設計やってましたから設計もやるんですが、研究もやらなきゃならないというところで、まあ内藤さんという歴史の大ボスがいましたけども、どういう研究やろうかと考えて、その頃いろんな先生たちが計画学っていうものの中でもう機能的な計画学ちょっと行き詰まったので、建築の意味みたいなことを言い出したんですね。そんでいろんな人に写真見せたり、なんか空間歩かせたりして、アンケート調査とか、まあ、その実験みたいな、心理実験みたいな、でいろんな言葉を言わして、統計的にコンピューターで分析する、これ SD4 ってやつですね、セマンティックディファレンシャル法、まあ、今でもよく伊藤さんなんかの論文そういうの多いんですけども、僕もそういうのやり始めたんですが、たちまちこれダメだと思ったんです。こんなことで建築の意味が浮かび上がってくるはずがないと。で、建築の意味っていうのは人間が言葉にしたり、そのデータとして答えたりすることの奥にある。それをいくらコンピューターでどんな精密な解析しても何にもならないと思ったんですね。これはね、社会工学っても彼が体験した学科ですが、ちょうど僕が卒業する頃できたんですけども、坂本富士吉とか林雄二郎とか、いわゆる未来派、未来学とかいうのがあってね、要するにマクナマラ、ロバート・マクナマラという人がベトナムの戦略を全部コンピューターで考えると、ここオペレーションズリサーチっていうね、多角的オプションの政策っていうのをやってたんだ。つまりアメリカ的な技術論で、オペレーション、つまり作戦を決定するっていう方法論があるんです。これベトナムで見事に失敗しましたけど、そういうコンセプトのものをもとにできた学科なんですよ。で、そういうことが建築学の方にまで及んできて、その建築の意味とかね、人間にとってじゃあ快適な建築とは何かっていうものも、そういう工学によって研究するっていう人が非常に増えてきたんですね。で、僕は工学っていうものはもともと物を作るための学問だ、物を作るために考えて工学、このいわゆる自然の力学とか電気とかそういうものを相手にしてるじゃいい、だけどこれが一旦人間に向かったり社会に向かったりしたときに、工学という目的学がどういう人間にとって何がいいかとか、社会にとって何がいいかとかいうものを、本来そのもっと文化的なところで決められたもの、思想的に決められたものを工学で決めたときに、猛烈な説得力を持つと同時に猛烈な間違いに進んでいくんですね。これまあ絶対ダメだと思ったんです。そして私はこれが 彼が言ってる工学主義です。前に僕が感じたのは工業主義ですね。それでこの彼が言っている工学主義に対して、そんなやり方じゃダメだって言って、私はだからつまり反工学主義の極端に行きまして、何やったかというと文学というものに行ったんですね。これは人間の意識の中には建築の意味はないと思って、無意識の中にあると思って、無意識を研究することはできないかと思った時に文学があるじゃないかと思って、文学というものに進んで20何年やってきました。この間学生に、先生はなんで文学の中の建築なんかやったんですか、あんまり世間に役立たないのに、未踏の大陸だったからだと答えたんですが、まさに未踏の大陸で登るのもしんどくて、もう20何年やってて建築についに帰ることなく取り込まれてしまって、いるわけですね。 まあ、そういう反工学主義の極端な例が自分かなと。でもまあこの彼がその社会工学をやって、この今の時点でですね、日本の、まあ、安藤さんや瀬島さんや伊藤豊っていうビッグスターが出た後の、まあ、藤本壮介とか言ってますけども、そういう、まあ、熊さんなんかもそういう建築状況の中で彼のような人間が出てきたことは非常にまあいいことだなと思いましたね。そして、こういうそのプロセス、自分のプロセスを全部出して、ただ作家性とかから個性って言ってたけども、作家性とか例えば材料を決めるときに、あの藤森照信なんかすごいいい材料の土とかね、木とかいいものを持ってきて、その力で勝負できてるし、例えばミス・ファンデローレがディテールは紙はディテールに当たるって言った時のディテールを作るっていうような時に、彼はそういうことをどうやって決めていくんだろうと、ああやってボリュームスタディだけで決して建築はできないだろうなと思ったんですけども、まあこれは彼がだんだん答えを出していくんだろうと建築家として思いますけど、まあ全く新しいタイプの建築家像が出てきたなという感じがします。そしてじゃあ名古屋でこの講演をやってくれて私はありがたいと思いますが、まあ、名工大の学生や名古屋の他の学生たちがこれからこの藤村隆二にどういうふうに行くのかといった時に、この真似したらダメだろうなと思いますね。だから藤村隆二を真似しない、批判的工学式なんかも真似しちゃダメ、北川圭介が言えたと思うんだよこいつはどうもね批判的じゃないんで、僕は割と批判的な人間ですが、別に無批判的人間なんですからとにかく無批判に、何も批判する前に突き進むんですよね。この行動力がすごい。だから名古屋でね、やっぱ僕一つのムーブメント作ってほしいと思うのは、なんか東京のマネジメントがこれまさに名古屋だっていうムーブメントが作れるとしたら、無批判的行動主義ってやってもらえないだろうと思っております。以上です。